人間、生活、文化。カレーライス。東京も昔は結構雪が降った。それも春に多かったと想起させるのは226事件だ。昭和11年、1936年のあの日と、カレーライスにまつわる思い出を帝国ホテル顧問村上信夫さんが語っている。帝国ホテルの裏は当時空き地で、そこが鎮圧部隊約500人の拠点となった。二日間にわたって、その炊き出しを命じられたシェフの決めた料理がカレーライスだった。大雪が積もり、底冷えのする寒さだ。大量に手早く、兵隊たちの体を温める料理はそれしかない。当時、14歳で別の食堂で修行していた村上少年は、後にこの話を知り、これぞ料理人のひらめき、と心に植え付けてきた。ひらめきの料理に喜んだ兵隊たちの多くは地方出身だった。その味を郷里に伝え、それがカレーの味を日本中に浸透させた一つのきっかけになったと村上さんは考える。カレー伝来の歴史は古い。明治初期の料理書に記述があり、夏目漱石の三四郎にも本郷の洋食屋でそれを食べる場面があって、高級料理から徐々に庶民の味として広まっていく。軍の食事にも採用されているから、226事件の因縁だけではなく、兵隊が普及に一役買ったことは確かだろう。あの雪の日、鎮圧という辛い任務にあって、熱いカレーを頬張る兵の姿を忍ぶ。97年2月23日。ライスカレー。カレーライスかライスカレーか。先日の商覧で、この庶民の味の伝来と普及の歴史に触れたところ、読者から呼び方の疑問が寄せられた。夏目漱石の三四郎で、本郷の食堂で食べるのはライスカレーだ。明治41年、1908年の執筆だから、都会で普及し始めた当時、その呼称がおそらく一般的だったのだろう。昭和初期、東京新宿の中村屋で売り出したのは、純インド式カリーライスだが、これは例外らしい。やや遅れて、大阪の阪急百貨店の食堂で、ライスカレーが人気を博す。ライスカレーの呼称を主流とする時代は戦後も続き、カレーライス時代に入ったのは、経済の高度成長期らしい。背景に家庭のカレー料理の本物志向があるとは SB 食品の解説だ。カレーライスをより高級と感じるのだろう。高度成長期の昭和39年、1964年、井上靖が本当のライスカレーと題したエッセイを表している。伊豆で祖母に育てられた幼い日々、村では祖母だけが作ることができたその味が誇らしく、忘れられないとして記す。私は今も祖母の作ってくれたものをライスカレーと呼び、他はカレーライスと呼んで厳しく両者を区別している。それもわかる。人それぞれカレーの味に思い出がある。97年3月6日。野の花だより、してもらうことばかりだから、してあげられる喜びは大きい。九州女子高校、福岡市の橋下京子先生は、生徒たちを指導してそう思う。老人ホームのお年寄りに手紙を書く。学校での出来事、将来の夢。生徒たちの心のこもったその交流の記録を、毎年冊子、野の花だより、にまとめて、それが第9集になった。私の文通相手は78歳のおじいちゃんですが、その奥様が本校の卒業生と分かりました。と、ある少女は記す。約60年前の大先輩との巡り合いだった。ご夫婦を文化祭に招待した。おばあちゃんは歩くのが苦痛そうだったが、それでも懐かしそうに母校を見て回った。途中、おばあちゃんは私の手をぎゅっと握りしめて、本当にありがとう、と泣きながらおっしゃいました。 無論そんな話ばかりではない。実は返事をもらえるのはむしろ稀だ。生徒たちは老人ホームを訪ねたとき、老いた身で字を書くこともままならない人が多いことを知る。それでもお年寄りの笑顔に手紙を書いてよかったと思う。可憐な野の花が野原いっぱいに咲くように、優しい心が社会全体に広がるように。そんな願いを込めた野の花だよりの活動は、毎年の生徒たちに引き継がれて10年目に入る。99年3月13日。夫人。東京で婦人警察官たちが夏向きのキュロットスカートに衣替えした。いや、婦人という呼称も衣替えして、女性警察官と呼ぶことになったそうだ。労働省の婦人局が女性局になるなど、ここ数年、関係組織の解消も進む。自治体を含め、行政用語から婦人はほぼ消滅したのではないか。この言葉は、既婚や一定年齢層以上を連想しやすいし、女偏に放棄も嫌われる理由らしい。その自戒には異説があるし、それなら人が膝を屈した形の女はどうかなどという向きもあろうが、体制にはこうし得ない。趣はやや違うが、看護婦に対応して看護師、保健婦に対して保健師という言葉も法制度上定着した。保母に対して保父とは落ち着かなかったが、これは4月から保育士に統一されている。婦人が健在なのは、いくつかの雑誌名と、そして、日本婦人有権者同盟ぐらいか、戦前の婦人参政権運動を引き継ぎ、故、市川房枝さんが設立した重い歴史があるし、呼び方よりも中身が大切ですから、とは、同盟事務局の話だ。さて、町で女性の警察官を見かけて、親しみを込めて、府警さん、とは呼びにくくなった。まさか女警さんはないから、ここは男女にかかわらずおまわりさんと呼ぶことにしよう。99年6月3日、府旗、看護婦、保健婦、助産婦の婦も市に統一される。アメリカ飛行場、東京青山霊園の一角に外国人墓地がある。十字架をかたどった大きな墓や塔に囲まれて、小さな日本式の墓石がひっそりと立ち、ジョセフ・ヒコの墓と刻まれていた。ジョセフ・ヒコ、浜田ヒコ像。幕末の1850年、嘉永3年、海難で漂流中にアメリカ船に救助されて、なお運命に翻弄されたその一生は、吉村明さん著、アメリカ飛行像、読売新聞社刊に詳しい。3度にわたる渡米でアメリカの市民権を得た飛行像は、幕末の動乱期にアメリカ領事の通訳として、日米の外交交渉に活躍した。もう一つ、忘れてはならない業績は、横浜での新聞発行だろう。新聞記者の草分け、岸田銀行の協力を得て、1864年、元治元年発刊の新聞紙、改題して海外新聞だ。我が国初の民間定期新聞として、海外事情啓発に大きな役割を果たした。維新後、日本初の日刊新聞、横浜毎日新聞が創刊されたゆかりの地でもあり、横浜市内に来年秋、日本新聞博物館も開設される。今日から新聞週刊、我が国の近代新聞の夜明けを忍ぶ。日米間を結ぶ大任を務め終えて、根のない浮き草、漂い流れている気がする、と、晩年の彦蔵の切ない心情を吉村さんは書いている。墓石には英語で小さく、ジョセフ・ヒコ、1897年61歳で死去とあった。99年10月15日。勝海舟、 上野の山の西郷隆盛像は、明治31年、1898年に建てられた。高村光雲作。除幕式に、江戸無血開城のもう一方の立役者、勝海舟の姿もあったと伝えられている。翌年、海舟は75歳で亡くなる。没後100年余を経て、海舟の銅像が東京にないのはおかしい。幕末の政治思想研究でも知られる宇沢義行、日大名誉教授がそう唱え、幅広い共感を呼んでいる。江戸を戦火から救い、後の東京を首都として機能させた海舟の功績は大きい。聖地が本庄亀沢町、墨田区両国四丁目という縁で、同区民らに銅像建立の運動も芽生えている。立ち返る我がふるさとの隅田川、昔忘れぬ花の色かな、と海舟は読んでいる。聖地に近い能勢妙見堂、本庄四丁目に胸像はあるが、もっと本格的な銅像を隅田川に、というのがその人々の願いだ。海舟の肖像画では、明治中期の河村清作、江戸開放図、が名高い。江戸城の石垣を前に決然として立つ。その姿が銅像で再現されれば、隅田川に映えることだろう。勝夫妻の墓所は、別邸跡の大田区、洗足池ほとりにある。海舟とのみ刻まれた墓石はむしろ質素だが、その遺志によって隣接の地に隆盛を祀る、隆根祠と石碑が建てられている。ひっそりとした木立の中、両雄の偉業を偲ぶ。2000年4月20日。